こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 DT メールのためのフィンガードラム入門、指ドラムの始め方と練習方法がわかるガイドブックは、パッド型ミディコントローラーとドラム音源を用い、指でビートを演奏するフィンガードラムのための実践的な教則本である。著者のスペカンはドラマー、ドラム講師としての経験を持ち、本書では生ドラムの基礎的な発想をDTM 環境で再現可能な指の動きと練習課題へ置き換えている。対象は NPC やマシンなどのパッドを持ちながら演奏法が定まらない人、ミディキーボードでの打ち込みから一歩進みたい人、打ち込んだリズムをリアルタイム演奏へ近づけたい制作者である。内容は機材、音色、パッド配置、ベロシティ設定といった準備から単打、交互打ち、移動、リズム、パターン、フィルイン、5指を用いる訓練まで段階的に構成される16パッドと64パッド双方への対応、音質寄付面、QR コード経由の模範演奏動画も特徴であり、設定と身体練習を切り離さずに扱う入門書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、演奏以前に整えるべきパッド配置、音色、ベロシティの設計。本書の重要な前提は、フィンガードラムでは何を練習するかと同じほど、どのパッドに何を置くかが演奏結果を左右するという点にある。キック、スネア、ハイハット、タム、シンバルなどの配置が都市の自然な到達範囲と噛み合わなければ、正確なタイミングを保つ以前に不要な移動が増える。そこで本社は、フィンガードラム用の音色と運指を結びつけ、パッドレイアウトの考え方や変更方法を解説する。これは単に機材を使いやすくする操作説明ではない。頻繁に鳴らす音をどの指で担当するか、同時に鳴らすべき音へ無理なく届くかという設計が、リズムの安定性と表現の選択肢を決めるからである。さらにベロシティ設定も扱われる。パッドの反応が重すぎれば弱い打音が出にくく、軽すぎれば意図しない大きな音が混じる。演色、感度、配置を自分の手と使用機材に合わせることは、練習、成果を再現可能にする土台である。16パッドだけでなく、64パッドにも触れているため、機材の物理的な違いを踏まえつつ、配置を演奏技術の一部として捉え直せる。次に、単打、交互打ち、移動を分けて鍛えるベーシックトレーニング。ベーシックトレーニングでは、片手の連打であるシングルストローク、両手を交互に使うオルタネート、パッド間を移動して叩くムービングが個別に扱われる。この区分には、複雑なビートを最初から弾こうとすると、音下、左右の役割、移動距離という複数の問題が混ざり、つまずきの原因を判別しにくいという実践的な理由がある。片手の連打は一定の間隔と音量で同じ音を発する基礎であり、ロールや短い装飾の下地になる。交互アーチは片手に負荷を集中させず、連続音をより滑らかに配置するための技術である。さらにムービングでは、一つのパッド上の運動を複数のドラム音へ正確に移す能力を養う。フィンガードラムは生ドラムと異なり、音源と配置を柔軟に変えられる一方、限られた面積に多くの役割が集約される。そのため指の担当、移動順、打点の確認が不可欠になる。本書は譜面と運指を併用し、抽象的な慣れに任せず、どの指をいつ使うかを可視化する。練習を反復可能な小単位へ分解することで、速さだけでなく、正確さと的な無駄の少なさを育てる構成である。さらに、8ビートなどのリズムパターンをリアルタイム演奏へ結びつける。リズムパターントレーニングの役割は、基礎動作を実際のグルーブへ統合することにある。単打や交互打ちができても、キック、スネア、ハイハットを異なる周期で重ね、拍の位置を保ちながら演奏するには別の訓練が必要である。本書は8ビート系を含むパターン練習を置くことで、DTM で見慣れた打ち込みの配列を、指による時間的な動作として理解させようとする。打ち込み画面では、ノートを後から移動し、ベロシティを編集できる。しかし、リアルタイムでは、一度の入力がタイミングと強弱を同時に決める。したがって課題の中心は、譜面を読めることだけではなく、拍の骨格を崩さずに各パーツを配置する能力となる。特に、基本パターンを反復することは、キックとスネアの位置を身体化し、その上で、ハイハットやアクセントを安定させる助けになる。本書は、フィンガードラムを単なる打ち込みの代替手段としてではなく、演奏入力の方法として扱う。その視点により、制作者はリズムを視覚的なMIDIデータとしてだけでなく、テンポ、反復、強弱、手順の組み合わせとして検討できる。結果として、修正前提のプログラミングから、演奏時点でのリズム判断へと作業の重心を移す道筋が示される。そして、フィルインを基礎から実践へ進め、曲の区切りを演出する。本書では、フィルインを基礎編と実践編に分けている。これは、フィルを単なる派手な連打ではなく、曲の小節構造を保ちながら次のセクションへつなぐ演奏技法として身につけるための構成である。 フィルインでは通常のビートを支えていた手指が短時間に複数の音へ移動し、最後には次の拍動へ正確に戻らなければならない。速い音を詰め込めても着地するキックやクラッシュ、次の一拍目が不明確なら曲全体の推進力は弱まる。本書が基本的な練習と実践的な課題を分ける意義は、連打、交互打ち、移動といった奇襲の要素を、音楽的な目的を持つまとまりへ段階的に接続できることにある。指ドラムでは音の配置次第で移動経路が変わるため、フィルは運指とパッド配置の妥当性を点検する場にもなる。また譜面に運指が記されていることは、同じフレーズでも指の選択で難易度や安定性が変わることを具体的に示す。制作者にとっては、フィルをミディ上の定型句として貼り付けるのではなく、曲の転換点に必要な密度音域、強弱を演奏を通じて選ぶ練習になる。フィルインは技巧の誇示ではなく、ビートの連続性を維持するための技術として位置づけられている。最後に、語詞の活用と映像確認で独学の曖昧さを減らす学習設計、後半に置かれた5フィンガートレーニングは、左右の人差し指、中指を中心に始めがちな初学者に対し、使える指の範囲を計画的に広げる章である。指の本数を増やす目的は、単純に早く叩くことではない。複数のパッドへ無理なく届く経路を増やし連打。同時打ち、フィルなどで一部の指へ負担が偏るのを避けることにある。ただし、薬指や小指は独立して動かしにくく、闇雲の反復では、いがみやタイミングのばらつきが定着しうる。本書は基礎からの順序を設定することで、運動の複雑さを段階的に上げる意図を持つ。また、紙面の譜面と運指に加え、QR コードから模範演奏動画を確認できる点も実用的である。リズム譜だけでは、打つ高さ、指の入れ替え、動作の大きさ、テンポ感までは読み取りにくい。映像は正解をそのまま模倣するためだけのものではなく、自分の音や動きと比べ、遅れ、余計なスマ動作。指使いの混乱を発見する参照点となる、機材操作の説明、視覚的な譜面。聴覚的身体的な映像基本を組み合わせることで、独学で起こりやすい何ができていないのかわからないという問題に対処している。結論として、本書は、パッドでドラム音を入力しているものの、演奏としては扱えていないと感じる DT メアに特に適している。MIDI キーボードによる打ち込みから移行したい人、MPC、マシニ、ローンチパド系などのパッドを持つ初心者、生ドラムの経験を DTM 環境へ生かしたい人にも有用である。得られる実践的な利点は、単に演奏フレーズを増やすことではない。パッド配置、運指、ベロシティ。基礎動作、パターン、フィルを相互に関係する要素として理解し、自分の制作環境で反復可能な練習法を組み立てられる点にある。これにより、リズム制作で音を高編集するだけでなく、演奏時のタイミングや強弱を素材として取り込む選択肢が生まれる。同種の機材ガイドや一般的なドラム教本と比べた際の特徴は、フィンガードラム固有の制約と可能性に焦点を絞っていることだ。生ドラムの奏法をそのまま移植するのではなく、限られたパッド面、変更可能な演色配置、指による操作という条件から練習を設計している。16パッドと64パッドへの対応、運指付き譜面。動画連動も知識を読むだけで終わらせず、実行へ移しやすくする。体系立った日本語の入門書として、設定と演奏の間を埋めたい制作者に現実的な出発点を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、スペカン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。